今日恵みをいただく御言葉は伝道者の書7章21節から25節です。伝道者の書7章21節から25節。人の語る言葉にいちいち心を止めてはならない。あなたのしもべがあなたを呪うのを聞かないためだ。あなた自身も他人を何度も呪ったことを知っているからだ。私はこれらの一切を知恵によって試み、そして言った。私は知恵あるものになりたいと。しかしそれは私の遠く及ばないことだった。今あることは遠くて非常に深い。誰がそれを見極めることができよう。私は心を転じて知恵と道理を学び、探り出し探し求めた。愚かな者の悪行と狂った者の愚かさを学び取ろうとした。アメン。ではお祈りいたします。愛する主よ、人間の知恵ではなく神の知恵、これに預かり、そして人間の愚かさではなくキリストの弱さ、それに預かって、そして私たち自身がまず整えられ、あなたの天からの知恵をいただき、それによって歩むものでありますように。今この語るしもべの唇を清め、これに預かる一人一人の耳を清め、どうかあなたの命そのものを今日我ら一度しっかりといただき尽くさせてください。これからのすべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。伝道者の書もですね、皆さんが今テレビに信言していると思うんですけども、その信言を記した同一人物ソロモンです。ただ信言と伝道者の書を見比べると全く違うんですね。信言の方はソロモンが本当に神様の知恵を追求して、そして神様から知恵をいただいて、あらゆる英知が示されて、それを記して編纂した書物ですけれども、伝道者の書はですね、記したその時期がもうだいぶソロモンの人生の後半に差し掛かった時です。ソロモンはその信玄を記した時と比べればもうかなり堕落してしまいました。1000人もの女性、300人の妻をめとり、700人の妾をめとり、そういうふうにして、もうですから本当に多くの女性たちが1000人、1日、ね、1女性と会うにしても、ね、ですから1000日後に再び会えるような、そういう状況ですね。まあ、そういうふうにして、まあ、ソロモンの子供たちも何人生まれたかわからないんですけども、でもソロモン結局この伝道者の書を見ますに、私が本当に必死で蓄えてきたこの財産を、ね、こんなものに継がせなくてはならないのか、ね、そういうふうに嘆くほど、もう本当に自分 の一生懸命蓄えた財産を、それ本当に、ね、浪費してしまうかのような、まあ、そういう子供たちに継がせなくてはならない。これは本当に虚しいことだ。本当に伝道者の書のキーワードは虚しい、虚しい、虚しいことです。ソロモンはあらゆる、英知を蓄えたばかりでなく、また伝道者の書の、ね、1章と2章の方を見ますと、ね、そればかりでなく、ね、世の快楽も追求しよう。ね、もうお酒を飲んで、ちょっと、ふざけたこともしてみようとか、ね、そういうふうにやってみた。あらゆる楽しみを得た。でも結局それは全て虚しい、空を追うようなものだ。彼は結局、そんなように言っております。
ここで私たちが知るべきことがあるんですね。ソロモンがもともとその知恵をいただいたのは、神様にお父さんダビデに代わってイスラエルの王になった時、全ての尊厳、全ての、ね、信頼、全ての力、威力を持っているこのダビデに代わって自分がイスラエルの王になるとは、これはもう到底もう足元にも及ぶことじゃない。 だからそれに対してすごく自信がなかったんですよね。だから彼は神に礼拝をしました。一千回に及ぶ神に対する礼拝をしたときに、千回目に神様が現れて、ソロモンにあなたの願い事が何だ、仰せしなさい。それで私は知恵が欲しいです。幼い私ではなく知恵を持っているこの民、あなたが選んだこの先民をちゃんと導きたいからって言ったら、神様はもう本当に感動したんですね。それであなたが知恵と言ったから富とね、その力も威力もね、その王としてのその全ても備えてあげようということで、もうソロモンはすごい祝福を受けたんですよね。でここで私たちがねスーッと通ってしまって分かってないところがあるんです。何かするか、千回の礼拝によって神に出会ってその素晴らしいものをいただいたんですけど、その後ねソロモンが礼拝したっていうことがないんです。でどういうことかって言ったら、神に礼拝して祈って、それでいただいた祝福、それをそのまんま維持してもっと優れた祝福にしていくためには、礼拝をずっと続けるべきということなんですね。だから神を礼拝していただいた祝福、それを神を離れて使うとどうなるかって言ったら、そのすべて神からいただいたものが良いところに開花しないで悪いことに開花してしまう。でそういうことを結果として残してしまったのがソロモンです。
で21節からのところ、人の語る言葉にいちいち心を止めてはならない、あなたのしもべがあなたを呪うのを聞かないためだ。ですからもうあらゆる情報を蓄えよう。今世の中本当にあらゆるところに監視カメラがつき、また本当にどこに盗聴器が仕掛けられているかわからない。でもそういったことを、人の言うことをいちいち気にしたり、あるいは調べ尽くそうとしたり、監視カメラで監視したり、そういうことをしているともう必ず何かしら人出てくるんですね。隠れたところでふざけたことをしたり、そういったことをいちいち心を止めていたら、もう本当に人の心は病んでしまう。でそしてあなた自身も誰か人を呪ったことあるでしょう。そのことを22節に書いてあります。ソロモンはですね、本当に確かに知恵を追い求めました。人間のありさまを見極めようと、もうありとあらゆる努力をしたでしょう。でそしてソロモンは人間の愚かさを追求したあまり、彼自身も愚かさに取り憑かれてしまったんですね。この25節のところを読みますと、はい、じゃあ25です。一緒に読みます。3、はい。私は心を転じて知恵と道理を学び、探り出し、探し求めた。愚かな者の悪行と狂った者の愚かさを学び取ろうとした。つまり彼、物事の知恵と道理を追い求める際ですね、良いことだけでなく、悪いこと、人間の狂気、人間の悪行と狂ったものの愚かさも学び取ろうとしたんですね。ですから人をじっと見て、この人の礼拝中に居眠りした、何月何日パチンコにこっそり行ったとか、人の愛さをなんかこっそり見ていたら、結局彼自身が愚かになってしまったんですよ。私たち確かに人間隣人が愚かであるということを、それをですね、確かに探り極めようとするならば、それほど、ね、怒りが込み上げてきたり、あるいはなんか優越感に浸ったり、あるいは、ね、その優越感の逆に浸ったり、まあ、そうこうして、結局人の愚かさをじっと見続けているならば、ね、あのウイルスみたいに伝染して感染してしまうんですね。野口英世、なんか国で伝染病を調べていたら、伝染病に本人がかかって死んでしまった。それと一緒です。人の愚かさをじっと見つめているならば、自分自身がもうそれに浸されます。あのソロモンといえども、いかに知恵深い、いかに神様から本当に知識を知恵を蓄えられた、いかに本当に素晴らしい裁判をする、ソロモンはすごい自然科学にも長けていて、あれも苔の種類から鉱物のその種類に至るまで、どんな何時間でも喋られた、そういうふうに書いてあるんですけども、 いかに知恵深くしても人間の愚かさに目を向けるならばもうダメになってしまう。人は自然科学を見ていれば、神様が作られている美しい自然、花をじっと見ていれば癒されるんですけれども、でも人は人の愚かさを見つめているとなってしまうんですね。花は神様が作られて、鉱物とかも本当に生き物も種類も全部神様が作られた良きものですけれども、でも人間の愚かさは違うんですね。人の愚かさをじっと見つめていると自分も愚かになってしまう。本当に世の中美しさで主の恵みで満ちてるんですけども、でもそちらの方のあらゆる良きものを目を向けないで、唯一目を向けてはならないものをじっと見つめて堕落してしまう。これアダムとエヴァの堕落方法と全く一緒ですね。いかにソロモンといえども、またいかに罪なきアダムとエヴァといえども、神様がこれを見ちゃダメだ、これを唯一取って食べてはいけませんと言われた善悪、善悪を知る木、ソロモンは、ね、善の知恵はもう主からたくさんいただいた、でも、ね、翻って私は、ね、愚かな者の悪行と狂った者の愚かさを学び取ろうとした結果、このようになってしまったんです。
この善悪っていうのはこれ癖者です。どういうことかって言ったら、私がどんなに正しく善悪に立とうとしても、私がこれでよしと思って立ったところ、主はね、あなたがした善は足りてないって言うんです。そして私は絶対悪を負う、私はしませんでしたって言ってるんですね。いいえ、あなたはほんの少しこの悪があなたにありますよ。だからね、善に対しては足りてないもの、悪に対してはね、溢れるものなんです。だからなんかその善悪の忍びのね、その観点で人を見たりなんかしてると、結局人は失敗してしまうということなんですけれど、その失敗してる一番大きな原因が何かって言ったら、泥棒したらすぐ捕まって苦労すれば人はそれ見てね、しないってなるんです、ということなんだけど、泥棒下を取りに来るまで時間がかかるんですね。捕まるまで時間がかかるんですね。その間に泥棒したもので、ね、本当にとんちゃん騒ぎして、ね、よりよく生きてるその姿を見ると、あいつ悪いやつだよね、それであんなに贅沢してるよねって言いつつも、その時が来ると自分も、と思っちゃうのが私たちなんですよ。だから、良くない人の悪をじーっと見てると、自分はその人を非難しつつも、時が来たらチャンスが来たら自分もそれしたくなっちゃうというのが私たちなんです。でも神様が与えてくださった良いものをじーっと見ると、ね、一番最初見たのは花だったのに、じーっと見てるうちにこれ乾かしてお茶にしたら美味しいかもしれない、ね、じーっと見てるうちにお茶にして飲んでみたら体の調子がすごい良かったっていうことは、これ根っこをね、煎じて飲んだらすごいいいかもしれない。そういう良いものがどんどん開花していくんです。悪いものを見てると悪いことに対して開花していくんです。で、そのちょうどいい例として、罪人が捕まったら入るとこ官房っていうんですか、でそこに入ると種類別に人が集まるそうなんですよ。で、お前何してきたって言ったら、私泥棒、お前はって言ったら私詐欺、お前はって言ったら私は何とかって言ってるらしいんですね。で、その時に泥棒は泥棒で集まるんですね、詐欺は詐欺で集まるんですね。で、お前何しに来たって言ったら、今回こうやってやったら、お前そこが迎える目だよって、だからそんなことしたら絶対捕まるさって言って、集まった同士が今度は抜かり目なくやる、そういうことを言い合って、それでまだ出てきた時に罪を犯す準備をしっかりとするっていうことなんですけれど、悪いこと、隠れてすること、これはどんなに緻密に力を蓄えてきても、大っぴらにおけるこの桜組ね、警察の力には及ばないんです。必ず捕まる。ね。っていうことなんですね。だから、 なんか悪いことでいつもなんかこう話し合ったりする人と一緒にいると自分もそういう悪いことを学んでしまうということなんですけれど、ソロモンがまさにそうだったんですね。だからそのソロモンが異邦の女たちをたくさんこしらえて、その女たちが持ってきた、ね、その空城崇拝だとか文化だとかそういうものを見てて、それでいやこういう良くない文化を持っていて、そういう良くない、ね、宗教を持っていても全然滅びてないじゃん、ね、そこそこ言葉もきれいじゃんということで、それに対して脳を言う心を全部失ってしまったということなんですね。だから礼拝をしない人は結局礼拝という場所から神を見た自分の視線が人、物、ことに変わっちゃうから、それに影響を受けて、そしてねソロモンみたいになってしまう。
カイさんは世界を作られた当初から、エデンの園を作られた当初から、神様は人に、ね、園のあらゆる木を取って食べてよい、もうあらゆるものを、あらゆる神様が作られた良きもの、ね、それは取って食べていいんですけど、でも唯一禁止されたのが善悪なんですね。ソロモンは人間のその善悪、ね、ちょっと悪いところもたしなんでみよう、ね、本当に知恵というのは何もいいことばっかり、よい子ちゃんぶった知恵ばっかり取り入れればいいと思うんじゃなく、ちょっと悪いこともかじって、ね、良いも悪いも知ればより優れた知恵者になるだろうということで、そういうことをたしなんでいった結果、悪い方に引きずり込まれていってしまったんですね。人には耐性がないんです。善悪という禁断の実に対して耐性がないんですね。人は放射能の中に刺されたら死んでしまうように、また人が例えばアルコール中毒患者のその気持ちになって、ね、自分もお酒ガブ飲みしたらちょっと彼の気持ちになってより優れたセラピーができるかなしたら飲まれちゃうんですよお酒に。それと同じようにソロモンもこの愚かさに飲み込まれてしまったわけですね。元に戻ろうとしてもソロモンというと戻れなかったんです、ね、戻れると思ってたんですよ最初は。だから、ね、そんな手を出すことをしてしまうんですね。人はですね、だから自分は大丈夫だろうと思って、ね、酒に手を出す、タバコに手を出す、ドラッグに手を出す、ちょっとたしなんだらやめればいいやと思いきやそれにはまってしまうというパターン非常に多い。ソロモンも同じパターンです。人もですね、ですから人間の愚かさをじっと見つめる、これソロモンの道になってしまいます、ね、ちょっと隣の夫がもし24時間見てみて何も過ちを犯さなければ私はついていこう、それ無理なんです、犯すものなんですね。ですからソロモンのように本当に人の隣人の語る言葉とかいちいち心に留めたり、あるいは人の愚かさに目を向けたりしていると、まあ、このようになってしまう。人はじっと見つめるものに似てくるものですね。人はですから、ね、ペットは主人に似てくるんですね。それと同じように私たちも、ね、もし愚かさをじっと見つめるならばどんどん愚かさが増し加わってしまうということであるならば、私たちイエス様を見続ければいいわけですね。そしたらイエス様の似姿にどんどんどんどん作り変えられていきます。人は友によって研ぎ澄まらされます。その友人たちですから、本当に子供たち、友達になる相手をよく選びなさい、これ本当に真実なんです。ですから本当に私たちが何を友とするべきか、何とよく交わるべきか、それをよく選ぶべきです。競馬好きな人と友達になれば、競馬の話題でどんどん、そうか競馬って面白そうなのやってみようか、競馬好きになります。またあるいは噂話とか陰口話が好きな人、そのとこに行けばどうしても陰口とか噂話を聞いてもう嫌な思いになるけど、でもどんどん自分も陰口噂話で盛り上がるようになってしまう。だから本当に私たちが誰と交わるべきか、誰を友とするべきか、これイエス様を、ね、信仰の創始者であり完成主である主イエスから目を離さないでいなさい、この御言葉の通りにイエス様から目を離さないで生きていくべきです。もし私たちは人間の愚かさ ね、そちらの方をじっと見て、そのペースに巻き込まれていくとするならば、このソロモンみたいにどんどんどんどん悪に染まっていってしまう。人はですね、自分の力でこの善悪に太刀打ちはできません。また罪に太刀打ちはできないんです。神様は私たちに何を要求されたか、ね、全くものとなれ、神様はアブラハムに言われましたけれども、どうしたら全くものになることができるか、これですね、アブラハムがその証明された時、アブラハムが99歳の時ですね、神様が言われたのは、私は全能の神である、あなたは私の前を歩み全くものであれ、言われました。それでアブラハムという名前からアブラハムに変えられた。私の前を歩み全くものであれです。この後もですね、アブラハムいろいろ罪を犯します。嘘をついたり、まあ、いろいろなことをするんですけども、でも、ね、嘘をつくことは全くものから解かれるということよりも、むしろ神様が私たちに求めておられることは、嘘をつくなとかそういうことよりも、私の前を歩みなさいということですね。私の前を歩み全くものである、これ創世記17章の一節に書いてあるんですけども、ですから主の前を歩むということ、罪を犯しても何しても怒っても、あるいは人を傷つけても、そういうことをしないように頑張ろう、神様抜きではこれできないんです。神様と共に歩むことによって、それがどんどんどんどんできるようになっていくんですね。
要するに、ちょうどね、子供を育てるときによちよち歩きしたりなんかしてると、親の目がずっと追っかけてまいりますよね。それで親の手が届く範囲内にいつも子供を置くじゃないですか。それと同じように、神様が私の前であなたは歩みなさいって言って、主の目が届くところに歩みなさいっていうことだから、その目が届く範囲内で、手が届く範囲内で罪を犯すと、そこですぐ主が勧誘して、ね、ダメだろ、それ嘘だろ、早く口やれ、ね、そう言ったらダメですよ、早く立ち止まれ。で、それが神様が私たちにしてあげたいことだから、私の前を歩け。一見聞くと、主の前を歩くとは何か、主導くのかっていうことになっちゃう。そうじゃなくて、前メッセージの時にすごく詳しく私たちは説明されてるんで、前を歩くっていうのは本当に手が届く範囲内、ね、で、その前にいなさい。そうすればいつも主が、私たちが失敗した時に関わってくださって、それでアブラハムからアブラハームにする、そのプロセスがそこにあるということを、メッセージで私たちは学んでいるんで、だから前にいることなんですね。ソロモンそれができなかった。だから結局はソロモンは与えられた知恵を悪いことに使ってしまったっていうことなんですけれど、どれだけ悪いことしたのって皆さんピンとこないでしょ、ね、千人の女からね、千個の家ができて、千個の家に主がいないんですよ。そんで来て子供を産んで、それでお母さんと子供しかいない、その中においていつ来るかわからないお父さんを、待ってながら人生をこう置いていく母を見て、嘆いている母の顔を見たりしながら、子供の感情がね、素晴らしく育つはずがないんですよ。子供と母親というのは命のつながっている。だから母親は子供は何も言わなくてもよくわかりますよ、ね。だから子供は子供で、ね、憂鬱にしているこのお母さんがなんで憂鬱なのかというのがわかるわけなんですよ。お父さんが来ない。お父さんに帰り見て、垣間見ていただいてない。それで寂しくね、過ごしている。千人だから千日に一回しか会えないんですよ。で、その中において良い母親になれるはずがない、その人が、ですよね。だって夫からの保護を受けて安心した心が 良い子供を育てることができるっていうことなんだけど、夫の保護なしで夫の役割までこの女人がしなければならないんです。しかも異邦の神々を信じている女の子だから、この家で生まれた子供の中で一人も使い物がなかったから、ソロモンは自分が蓄えてきたその全てのものを誰を見ても一人この子にあげたいという人がいなかったから、あげたくないって聖書で言ってるんです。だからイスラエルの中にね、ちょうどそういう家を1000個作ってしまった。そこからそういう状況の中で生まれた子供がいるということで、どうなったかしたら、イスラエルの歴史はそこからおかしくなった。そんでそこから生まれた子供の行いが悪いから、イスラエルが半分子になって、そしてその半分子の半分子はもうなくなっちゃって、それがあったんですね。だからソロモンがいただいたその知恵、それをもって神を敬わなかった、神から離れたということによって、イスラエルの歴史が、世界の歴史が、人々の営みがね、もう全てが狂っていたということなんですね。これ大変なことなんです。
だから私たちは本当に相手に染まるんですね。ソロモンは偶像礼拝する異邦の女たちと交わることによって、彼自身も偶像の宮を、ね、イスラエルの中に建てて、ね、モレクとか子供向けに捧げるような神殿までイスラエルの中に建てた。そこまで堕落してしまった。ですから本当に出会うべき相手、また交わるべき相手、結びつく相手はよくよく注意するべきです。で、私たちは本当に主に求めるべきですね。いかなる時でもそういう困難に陥ることはないように、また誘惑に駆られないように、主の祈りの中に我々は試みに合わせず悪より救い出してたまえ。ですから本当に私たちも試みに合わないように、また悪から救い出されるように、それ主に祈りなさいと言われているからには祈るべきであり、その祈りには効果があるんです。悪から救いためといえば悪から救われるんです、ね、試みに合わせることがないように、ね、悪いものからのテンプテーション、それ誘惑が自分に来ないように私たちも祈るべきです。そして本当に私たち自身弱いです。時にはもう怒ることが良くないことだって分かっていても、でも怒ってしまうこともあるでしょう。良くない情欲が駆られたりして、でそれでそれに、ね、飛び込みたくなる時もある。でも決して忘れてはならないのは、主の前から離れないということ。アダムとエヴァは主から逃げ隠れしました。自分が良くないことをした時、一軸の恥ずかしいところを覆いました。そして木陰に隠れて神様の目から逃れようとしたんですね。いや、無理なんですよ。神様の目は逃れられません。本当に私たちは、ですからダビデがしたように主の前で行くべきです。罪を犯した場合でも、ヨブも主の前に愚痴をぶちまきました。神様なんでですか、どうしてですか、怒りを神様にぶちまきました。神様の前から離れていないのであるならば、神様がやがてその私たちに、ね、清い霊を作り上げてくださる、喜んで使える霊を新たにしてくださる。だから私たちはね、主の前から離れるべきではありません。神様はアブラムに、あなたは私の前を歩み全き者であり言いました。主の前を歩むこと、これを私たちは忘れてはならないですね。ソロモンは意識の中から死を、ね、ちょっと除外視して、ちょっと悪に手を染めてみよう、ね、こっちの宗教、あっちの宗教、異邦の女、そちらに手を伸ばして、で主と共に歩む道をやめてしまった結果、主の道に戻ることができなくなってしまったんです。迷い込んでしまった。だから私たちは、ね、そういうちょっと異邦の宗教にかじろう、ね、ちょっと悪いことにも手をつけてみよう、そうしてこそいろいろな真理がわかるではないか。いや、人間そんなに強いものではないんです。アルコールに弱いものですし、麻薬に弱いものですし、こういう女に、あるいは違法の宗教に、 真理でないものに弱いものです。それに染まってしまったら本当に後戻りが強制することが大変です。ですからどうか皆さんはしっかりと死の前を歩みましょう。そして本当にソロモン、人間の愚かさに目を向けて、人の汚れ、それもちょっと染まってみようかなっていうことで言ってしまったら、逆戻りができなくなってしまった。どうか皆さんはあらゆる人の汚れから守られますように。そしてこうした誘惑事から、あるいは、ね、サタンが投げかけてくるそうしたテンプテーションから守られて、本当に主にあって主の前を歩み、主と共にキリストの似姿へとどんどんどんどん変えられていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アーメン。
では皆さん一人一人がこれからそれぞれ主の前で主の前に歩み、主に祈り、主に洗いざらい全て告白しましょう。そして本当に主と共に歩む道を、これから歩むこと、決心する祈りを今持ちたいと思います。私たちの見たこと、聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが全くものとなるためです。アメン。主よ、あなたと共なる交わりを持ち、すなわち御父および御子イエス・キリストとの交わりを持ち、そしてキリストの喜びが満ち満ち溢れますように、この交わりの輪の中に主よ、そこから逸れることなく漏れることがありませんように、ソロモンのように迷い出ることがないように、主よ、私たちは人の愚かさ、罪深さをから目は背け、ただキリスト、この方に目を注ぎ、キリストと交わり、キリストと一体化されていく喜びと恵みのうちに、どんどんキリストに姿へと作り変えられ、全くものとされていくこの一度でありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。主の祈りです。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。よろしくどういたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。